歴代史第24章を開いてください。で、私たちの教会が、聖書をこう初めから終わりまで順番に読みながら通読しながら、この礼拝を守っていますけれども、歴代史第2まで来ています。で、今のイスラエルですね、ユダという国が南側にありましたが、その歴史を、今読んでいて、で、午後の礼拝で1節ずつ少しずつ21章から24章までを学びますが、今朝は24章の20節に注目しましょう。神の霊が祭司エホヤダの子ゼカリアを捕らえたので、彼は民よりも高いところに立って彼らにこう言った。神はこう仰せられる。あなた方はなぜ主の命令を犯して繁栄を取り逃がすのか。あなた方が主を捨てたので主もあなた方を捨てられた。これはヨアシというその王様、そしてその王様のもとにいるユダの民に対して、あなた方は主を捨てたから、神を捨てたから主もあなた方を捨てられたと言っています。前回、ヨシャパテ王の生涯を学び、彼が主の目の前に正しいこと、良いことを行った。でもアハブという北のイスラエルの極悪の王と縁を結んだので大変なことになった。その後の話をこの21章から24章までで見ていくことになるんですね。大変なことが起こります。縁を結んだというのはどういうことかというと、その息子ヨラムという人がいたんですけれども、彼の奥さんがアハブとイゼベルの、あのイゼベルの娘だったんですね。アタルヤと言います。で、彼女によってバールという偶像ですね、バールがイスラエルの中に入ってきたわけです。それだけではなくて、ヨラムは他の兄弟たちを殺しました。で、そのヨラムの息子アハズヤが北イスラエルと一緒に戦った時に、エフという神様が立てた人によって殺されました。で、さっき言ったアタルヤというそのヨラムの妻ですね、がなんとユダにいる王の子供たちを皆殺しにしたんです。ところがそこで何とかして赤ちゃんを、そのおばさんですね、その、アハズヤのおばにあたる人が盗んで取って、そして神殿の中に、神の宮の中に隠して育てました。祭司、そのおばさんというのは祭司の妻でもありました、エホヤダという祭司ですが、そして7歳になるまで彼を隠しておいて、7歳になった時に王として立たせて、そしてアタルヤを死刑にしました、殺しました。で、その息子が、その子が、7歳の子がヨアシュという子供なんです。で、彼はとても良い行いをしました。神の宮の壊れている部分を直していくということを行っていったんですが、この自分を世話していた、また自分にとってはもう本当に教師であった祭司エホヤダが死んだ後、人々は神ではなくて他の偶像を拝むようになったわけなんです。それで多くの 預言者たちが現れて、やっちゃダメだよそういうことって言ったんですが、言うことを聞かず、ついにエホヤダの息子ゼカリアを神様の霊が捕らえました。そして今のことを言ったんですね。主の命令を犯して繁栄を取り逃がすのか。あなたが主を捨てたので、主もあなたを捨てられたと言っています。重い言葉ですね。捨てられるっていう言葉です。神に捨てられるってすごい恐ろしいことです。なぜかというと、私たちは神に完全により頼んで生きています。ローマの1章の19節20節で、神について知りうることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、非造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。考えてください。非造物、太陽であるとかですね。皆さん朝起きました。真っ暗じゃなかったですね。光がありました。太陽が出てきました。そして蛇口をひねったら水が出てきました。そして朝ごはんを食べた方は冷蔵庫にある食べ物を食べました。全部がこの天と地を作った神から来てるんですよね。この日本という国、素晴らしい国を神は作ってくださいました。素晴らしい自然があります。で、先祖から伝わっている知恵も神が与えてくださいました。このように落ち着いた安定した生活を暮らすことができている。また家族がいて、友人がいて、知人がいて、全部が神によって作られたものです。ところが、その神を認めないで、感謝しないで、何やってるかって言ったら、私の生活をします。自分で生きていきます。で、これを聖書は、罪と呼んでいる。または不敬虔とか不義とか呼んでいます。自分の命、自分の生活が完全に神により頼んでいるのに、この神に感謝すること、崇めることを何一つしていないということが大きな問題。さっきヨアシがやった主を捨てている状態です。神を捨てている状態です。で、バビロンという大きな国がありました。そこで最後の王様がベルシャツァルという人がいます。で、彼は大宴会パーティーをしていたんです。で、神様の宮エルサレムの神殿から取ってきたこの杯とか器を使って、そして偶像、金や銀や石やそういうもので作られた偶像、像を拝んで賛美したんです。そしたら壁に指が現れて、そして文字を書き始めました。おっかなくなって恐怖で足がガクガクに震えたんです。ここの文字なんて書いてるか誰か教えられないかって言って、いろんな人が、これ魔術っていうか呪術をする人が呼ばれたんだけど、誰も話す、分からなくて、ダニエルという預言者が呼ばれました。で、ダニエルはそのことを話したんですね。で、あなたの国はもう終わるよ、ジ・エンドだよ。で、その夜にペルシャのクロスという人がやってきて彼を殺しました。で、その文字を話す、この意味を解き明かす前に彼がベルシャサルに言った言葉が次の言葉です。 あなたは天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちもあなたの妻もそばめたちもそれを使ってブドウ酒を飲みました。またあなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄石石の神々を賛美しましたが、次です。あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。こうですね、あなたの息、あなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえなかった。神なしで生きてきた。何を神に頼って生きろというのか。そんな弱々しくなりたくないよね。迷信だよ、そんなの。今、高校の時の自分を思い出しながら話しています。まさに私がそういうふうに心の中で初めて教会に行った時思ってました。神はいらないって言っている、そのいらないって言ってる息が自分がやってることですか？違いますね。そして今自分の胸を動かしているこれは自分がやっていることですか？自分が息をしている、自分がこの心臓を動かしている、そんな当たりいつもやっている命を支えていることが自分ではないことが分かっているのに自分で生きていると思っているんです。これを高ぶりと言います。これはまさに集中医療室で酸素ボンベや輸血など一瞬たりとも目を離せない危篤状態の人にお医者さんが最新の生命維持のための治療をしていると同じことです。神は今一瞬たりとも皆さんの心臓と皆さんの肺とその器官を全部注意しながら生かしてくださっているんですよ。でやめようと思ったら今すぐに今この瞬間やめることがおできになります。神様の憐れみなんですよ。人の命は神のものです。死ぬのも神の時です。人が死ぬのを見るとき、それは神が良しとされてその命を取るんですね。ソロモンという人が、ソロモンが言いました。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれに心を止めるようになるからだ。死を私たちは目前にしています。若い人もそうです。がんにかかったって言ってショックを受けるわけなんですけれども、私たちは実は私たちはもうがんにかかってるんです。全員がある意味で一日一日死に近づいています。でもそのように自分は神に支えられてるんだって知っている人は、その死があることを知って今残されている人生を神のために使っていこうって思えるんですね。だから詩編の116編の15節に、主の生徒たちの死は主の目に尊い。ここで生きている時に大事なこと、神のためになることを行っていく成し遂げられた命は尊いです。とても重い内容ですけれども、みんなが私たち誰一人避けることのできない死という問題を今話しました。で、弱種の話に戻りますが、その生涯において数多くの良いことを行ったって書いてあります。でも最後になって悪いことを行っていきました。そしてこのゼカリアが予言を行った時に、弱種はなんと彼を殺すように命じました。この後でシリアから軍隊がやってきて、彼らは人数が多くなかったのに イスラエル人のユダヤの人たちの大勢の人が殺されました。負けたんですよ。でその理由がこの人々がその父祖の神主を捨てたからである、24節に書いてあります。そして彼は危篤状態に重病になって、なんと家来が彼を暗殺しました。過去に良いことを行っていれば、そして今主を捨てていても、過去に良い行いをしたんだからいいじゃないかではないんですよね。いくら過去に良いことを行っていたとしても、今がどうなのかなんです。エゼキエル3章の20節に、正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く、彼は死ななければならない。正しい人が正しい行いをやめて不正を行ったら死ぬ必要がある。例えば殺人を考えてください。30年40年良いことを行った人が、人をこの何十人も殺すということを行ったとしたら、裁判所は帳消しにしますか？しないですよね。やはり罰から逃れることはできないんですね。で私たちはでも霊的には違うって思っちゃうんですね。今まで良いことを行ってきたんだから、地獄に行かなくてもいい、天国に行けるじゃないかって違うんです。今神を認めて謙虚になって、自分が本当に救いが必要であることを認めていなければ、過去のことは全部打ち消されるんです。昔イエス様を信じていました、昔神を信じていましたでは許されないんですね。でその逆も真なりなんです。いいですか？今まで悪いことをしてきました、とんでもない人生でした、でも今神様に、主に立ち返って悔い改めて、イエス様の流した血によって罪を許していただけるならば、神様は今までの悪いことは何の関係もないおっしゃってくださるんです。大事なのは今なんです。今神様につながってるかなんですね。これね、ちょうど血流に似てます。よくこのいろんな人から質問を受けて答えていくときに、どういう例えがいいかなって僕思うんですよね。例えば聖書をどれだけ知って、聖書をたくさん知っていなければ私はクリスチャンになることはできない。聖書をたくさん知っている人でも地獄にいる人はたくさんいます。でね、今こういう話聞くとちょっとびっくりするかもしれませんけども、要は何言いたいかって言ったら、血流に例えられるなと思ったんです。血を私たちは持ってますよね。たくさん持ってます。血があっても生きられないんです。血がどうですか、流れてないと生きられないんですよ。たくさん持っていても意味がないんです。神様と今つながっていること、たくさん今まで経験をしました、神様の経験した意味がないんです。過去のものは、今神様の命が流れているかどうかが大事なんですよね。そうですね、お金もよく経済でも銀行のね、貯金をしているから日本の経済回っていかないんだってよく言われますけれども、地は同じですよね。ここ数秒ここで回っていなかったら、あるだけじゃダメなんですよ。回ってないと、流れてないと生きられないんです。でこれが神様と私たちとの間も同じなんです。今立ち返っているか、過去のことは関係ないです。悪いことであっても良いことであっても関係ないです。今神様につながっているかどうかなんです。そしてこのようにして神様が与えられている守りや支えがあるものを、 神様が少しずつ取られていくということをされます。で、それによっても反応しなければ神は捨てる、捨てるというのはどういうことかといったら放っておくということです。そのままにしておくということです。で、先ほど読んだローマの1章の続きにこう書いてますが、28節に、彼らが神を知ろうと従らないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになったっていろんな悪いことが書いてあるんですよ。でね、神の怒りって聞くと地震、雷、火事、親父で怒っている姿を思い出すんですよね。神の怒りっていう言葉聞くと、事実そういう面もあるんですけども、それよりも一番怖いのって何かっていうと、何も悪いことが起こってない状態です。悪いことを行っているのに何にも答えがない状態です。悪いことを行っていて、何、神が怒られる、何、全然生活変わってないよ、俺ちゃんと普通の生活やってるよって、これが一番怖いんです。で、実はこれが神様が怒っている現れなんですと聖書に書いています。しばしば私たちは間違った考えを持ちます。例えば生活をしていて人間関係の中で葛藤がありますよね。ない方はいないと思います。で、人の人との付き合いが嫌だなって思うんだけれども、実はこう考え直してみると幸せだと思いませんか？自分に反応してくれる人がいるんですよ。悪い意味でも、怒られたりするかもしれない。でも一番怖いのって関心を寄せられない、いわゆるしかとっていうイメージがありますよね。完全に無視されるのが一番怖いと思いませんか？何にも語ってもらえない、これが一番怖いんですよ。マザー・テレサが日本に来て言った言葉、まあ、その前からも言ってたんですけども、日本に来て特に言った言葉が、愛の反対語は憎しみではなく無関心ですって。憎しみってその愛と裏腹じゃないですか、これコインの 裏表みたいな感じでしょ。憎むってあのドラマにもなりますよね、憎むっていうので、それからどうやって許していくかって話があるけれども、無関心はその憎む対象にさえならない状態ですよ。声をかけない、放っておかれる。で、この前主要会が11月に、奥多摩であった時に、そこでビルさんが話した内容にその内容がありました。ホセア書の5章のところに書いてあるんですけれども、3段階神様の怒りがあるんですね。怒りっていうか、その神様の愛って言ったらいいかな。初めはシミのようにあなたをさせるよってこう言ってるんです。シミっていうのはなんかこう広がっていくっていうか、あのちょうど腐ってね、こう広がっていくのあるじゃないですか。そのようにさせるよって言って、だから私たちの生活の中で何かおかしいな、なんかちょっとおかしいな、これなんでどんどんおかしくなってるんだろう、変なことが起こっている。で、神様は少しずつそういうのを許すんですね。そして私のところに戻ってきな、これ私がしてるんだよって教えてくださいます。でも無視するとどうなるかって言ったら、私は獅子のようになる、ライオンのようになるって言ったんです。うわーって吠えるんですよ。何か大きな、例えば交通事故が起こったであるとか、何かこう誰か愛する人が亡くなってしまったであるとか、そういうことが起こって初めて私はいるんだっていうことを拡声器で神様が話しているようにはっきりと分かるんです。ところがそれを無視するとどうなるか、大変なことが起こります。ホセア書の5章の15節で、彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで、私は私のところに戻って いよう。つまりもう何も声かけないわ、という凍りつくような沈黙。怖いです。でここまでだったらこれで終わりとかで説教終わったらですね大変なんですね。じゃどこに救いがあるんですか。そうなんです、あるんですよ。救いがあります。神は愛だって聖書に書いたんです。ちょうど金太郎飴みたいにどこ取っても神は愛なんです。愛には終わりがない、尽きるところがないんですね。でどうやってこの愛を神は表したかというと、ご自分の一人息子、ご自分の御子を捨てられることによって示されたんです。イエス様が十字架の上で話した言葉、エロイエロイラマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。神は私たちがゴミ箱のように捨てることは望まれていなくて、イエス様を代わりにお捨てになることを決められたんですね。で捨てるっていうのはどういうことか今説明します。神様が沈黙するっていうのはさっき言いましたよね。でそれは罪を犯したからだと聖書に書いてあります。イザヤ書の59章の1節と2節に、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神のとの仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。断絶を生むんですよ、罪が。人と人ともそうですね。人に悪いことをしたらどうですか、断絶が生まれますよね。距離ができます。同じように神に対して罪を犯したら断絶ができるわけなんです。それでいくら自分が祈っても神はその罪を犯してるから聞いてくださらない。でその罪をどうするのかって言って、自分で一生懸命人間の方が直そうと思っても直そうと思っても、実はアダムという最初の人が罪を犯したので罪の性質を DNA のようにして持っているので直せないんですよ。それがイスラエルの歴史だったんです。神様から素晴らしい掟、命令を与えられたのに、それに反することをずっと行っていって、もっと悪くなっていったんです。で神はそのことを知っておられたので、その罪をご自分の息子の上に、御子の上に置かれました。私たちは皆羊のようにさまよい、イザヤの53章の6節、おのおの自分勝手な道に向かっていった、しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。咎を彼イエスに負わせたって言ってるんですね。そして第二コリントの5章の21節で、神は罪を知らない方を、これはイエス様のことです、私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義、正しさとなるためですと。でこのようにイエス様が、我が神我が神なんで私をお見捨てになったのですかと言われた時には、なぜかというと、そこに私たちの罪が置かれていたからです。イエス様何も罪を犯してません。でもあの十字架刑であの言葉を言ったのは、罪が置かれていたので、神様との父なる神様との断絶が起こったんです。だから神は今沈黙してません。もう神は私を何で捨てたんだろうって言う必要はありません。自分は本当に何のために生きてるかわからない、自分が苦しんでるけども答えがない、その時には十字架を見てください。十字架を見たら、 きりと神が語ってくださいます。お前を見捨ててないよ、だって私の息子を罪を置いて捨て去ったんだから。神がそうおっしゃっているんですね。神は愛しています。ご自分の愛している独り子を捨てるほどに皆さんを捨てたいと願っておられません。いや、それでも私はそういう話はもう言わないでください。自分の息子を捨ててんですよ。それだけ皆さんを捨てたくないんです。愛してらっしゃるんです。ご自分のところに来てほしいと思ってらっしゃいます。そしてイザヤ書の55章の6節と7節にこう書いてあります。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。皆さんは今どの状態でしょうか。先ほど話した弱しの人生と自分を照らし合わせてみてください。声が聞こえてるでしょうか。どこまで聞こえてるでしょうか。弱しのところにいろんな預言者がやってきました。いや、私神がわからない。いや、大丈夫です。さっき言ったように自分の良心に神は語っておられます。また自然を通して神様は語っています。またもちろんこの神の言葉を通して神は語っておられます。どこに今いらっしゃるでしょうか。で、無視続けたら沈黙ということが起こりますけれども、その見捨てられるということが起こりますけれども、弱しのように。けれども今もしここだって感じている人、気づいている方は全然遅くないです。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。そしたら神は憐れんでくださって豊かに許してくださるんです。これが素晴らしいです。私はもう罪人です。私は傲慢でした。私はもう自分でやってって生きてきて、神様のことは無視してました、捨てていました。だから許されるんです。神様のところに来た人が、神様は大好きなんです。大好きっていうか、もともと愛してるんですけど、神様はもう神様のところに来たということだけで今までの全部の罪をきれいにして許してくれます。信じられないかもしれません。あまりにもいい話で、あまりにも無条件だから。でもイエス様は生き返ったんです。嘘の話じゃないよって。私は生き返ったよ、嘘じゃないよ。だからこの方を信じた人たちにはこの愛を受け入れて変えられています。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。この主よ、世の中に生きていると全部が自分で生きなさいという声で生きています。実際は生かされているのに。お父様、でも今はっきりと教えてくださったことを感謝いたします。いろんな人生の不都合がこれまで起こりました。でも不都合を感謝いたします。なぜならば不都合があったから、息をしているのも命も全部があなたによっていることを知ったからです。イエス様が全部その私たちの負い目を負ってくださったことを信じて受け入れます。どうか私たちを もう一度洗い清めてください。そしてあなただけにより頼んでいるものとして生かしてください。お願いいたします。イエス様のたっとい皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。